and gentlemen, please welcome to the
Kabotsuman Podcast.
Kabotsuman Podcast.
はい、どうもこんにちは、大峰です。
けさです。
はい、今のガタッて音は何ですか？
お預かりのお坊ちゃんが。
なるほどね。コピンさんが
コピンさんが遊んでます。はい、
じゃあ今日は、2人プラス1匹ってことですね。
そうですね、今日もだね。
今日も、はい、
うん。
じゃあ今回もよろしくお願いします。
お願いします。
早速なんですけども、
気がそぞろでしょ。
うん。結構いろいろあって話せないことばっかりでね。
あらやだ。
現在進行形でこういろいろこう動いてるわけですよ。
おお。
今すぐもう電話かかってきて呼び出しくらっちゃったりしないかとかドキドキしますけど。
そんな。
はい。まあでも暗い話ばっかりしててもしょうがないじゃないですか。
そうだね、暗い話なんだ。
ね、もうかなりね。
あ、ダークな。
ダークな。ダークな話するの僕のね やり方というか好きなことじゃないんで、
うん、
まあ楽しいことをね、こう一週間ちょっとなんかおさらいしましょうよ。
一週間のおさらい？
うん。
何やってたっけな一週間。何やってた？
覚えてないかな。僕最近はその仕事以外だともう小窓かな。今日も結構話をしてきたんですが、なんて言うんでしょうね、いろいろ
進展あり？
進展というかね、戻ってはまた進み、また戻り、また進みみたいなのは最近ちょっと増えたかなと。
水前寺京子みたいな。
そう、チーターみたいね。
チーターみたいな。3歩進んで2歩下がる。
そうそうそうそう。
1歩しか進んでねえじゃんかっていう。
そうそうそうそう。でも進んでいますよっていうことかな。
そっか。
で、その中で言われた、まあ、全然関係なくなっちゃうんですけど、
うん、
ちょっと、なんだろう、頭に残ってる言葉があって、
うん、
何？
大峰さんは女だと思って喋ってるっつって言われたんですよ。デザインとかは、非常に こう、女性的でいいよねと。言われ、お褒めの言葉をいただいた後に、他の女性が、私は、大峰さんのことを女性と思って話するよ、と言われて、何なんだろう、みたいな。
いいんじゃない？
そう。
それしか
ない
ね。
まあね。いや、それでちょっと想起させられたことがあったのが一つあって、
うん。
半面、なんだっけな、半分、顔の半分が化粧してて、
うん、
もう顔の半分がすっぴんっていう女性の写真が結構ね、インターネットで
話題になって、すっぴんを晒すみたいなやつ
ですです。桃なんとかって、漢字の桃になんとかっていうブログで紹介されてたんですけど、
うん、ま、
見たらね、本当に顔がすごい違うんですね、女性っていうのは。
違うよ。
うん、もう目の大きさとか、黒目の大きさですね。とか、そういったものが全部違うように見えるっていうのはね、こう、騙し絵みたいな。
黒目の大きさはあれでしょ？だってコンタクトでしょ？
やっぱりそうですか？
そうだよ、そうだよ。私もそうよ。
え？もっとちっちゃくなっちゃいますか？
そう、うるさいな。
嘘なんですよ。
そう。でも黒目がちっちゃいので、
はい。三白眼。
そうそう。完全にまぶたにつかない黒目が。
ああ、はいはいはいはい。
目がまあおかげさまで大きいのかもしれないけど、黒目がちっちゃいっていう残念な。
漫画の顔の描き方の講座か何かにあったんですけど、
うん。
黒目を、その漫画を描くと、顔を描くときに黒目の大きさ？
うん。
そのまぶたの下に黒目がついてるかどうかで、 その人の性格付けとかをするらしいんですよね。
鋭
い目つきを描きたいんだったら、下のまぶたにつけない黒目を
とか、完全な三白眼でしょ。
そうですそうです。だからもうそっち系ですよ。僕そっちが羨ましいんですよね。
あ、本当。うん。私黒目大きい子羨ましいよ。
沖縄の人って全然そういう人いないですよ、三白眼的な人って。
目ちっちゃいの沖縄の人。
逆じゃないですか。まつげボーンって感じで目が大きく見えるし、黒目も
濃いのか。
うん。だから僕は逆にその女性はどうか分かんないけど、三白眼の人っていうのは羨ましいって思っちゃうタイプですね。
本当。私多分そうだね、今黒目大きくしてても、
ええ、
下手すると下白目見れるよ。うん、
羨ましいですね。
分けてあげたいよ、白目。
分けてあげたい。あの、二重ももう取っ払いたいぐらいですよ、ポンっつって。
あ
ー。なんかね、沖縄の人はダメですよ。ね、
そんな沖縄の人全否定するなよ。
もう、やぼったくてダメですよ。
そんなことないよって言えないよ、沖縄の人、大峰くんぐらいしか知らない。吉幸くんの顔そんな見てないし。
ああ、吉幸くんね。
私あれだ、あったよ。
何すか？
そう、今顔の話で思い出したんだけど、
うん、
化粧とかね。
はい。
こう、あんまり変わり映えがしないらしい、化粧をしても。私。で、ましてはこう、サロンに行ってる時って、あんまり化粧して、あんまりこうがっつりお化粧してないの。
はい。
そしたら今ね、そのサロンに二十歳の男の子がいるんだけど、
うんうん、
その子が16歳か違うんだけど、今朝さんってお化粧あんまりしてない割には綺麗ですよねっていう話を他の人に言ったらしいの。私直接聞いてないんだけど、でこうほら冗談めかして女ばっかりの職場だから、
うん、
恋人欲しいよねみたいなことを言ってると、その二十歳の子が、大丈夫ですよ、明沢さん、まだまだこれからですよって言ってくれるんだけど、二十歳に言われても嬉しくも何ともなくへこむだけなんだよね。何なんだろうね、これね。
まあ、それは、そこは、まあ、素直に喜んでおくべきところじゃないですか。
だすりゃ親子だよ。
まあ、埋めますよね。埋めますよね。
埋める。間違いなくね。埋めてた。
埋めてた。
頑張ればね。
はい。
頑張れば埋めてたからさ。
まあでもそういうもう年齢になっちゃったってことですね、お互い。
25歳に褒められたらちょっと純粋に嬉しいかもしれないけど、二十歳はないなっていう。もうなんか切ないよ。
いやいや、まあそういう話題に触れてもらえるだけまだありがたいじゃないですか。
まあね、そうだね。
50歳とかになったらもうそういう話はさすがにちょっとできないと思うんですよ。まあ綺麗、すごく綺麗だったらね、違いますよ。相手が。
ね。
そう。だ今のうちがまだ花がまだ続いてるってことですよ。
まあね。
はい、
もうそろそろ枯れ大花みたいな感じだけどさ。もうほんと、すっごい今日、車移動が長くて。
はい。
3時間ぐらい車に乗ってて、車に乗ってる間爆睡してた犬が、
うん、
そしたら家帰ってきたら超元気なんだよね、
コビンさんがね。
どうにもならん、ちょっとやめて。今ヘッドホンが狙われてる。ちょっとやめて。
ちょっとは成長しましたが、大きくなったとか。
大きくなったよ、重くなったし。
コピンって犬種なんですか。
コピンはミニチュアピンシャーっていうやつ。
うん、あ、じゃあそんなに大きくならない犬種なんですね。
そう。大きくても 4,5 キロ。
はい。
4,5 キロで体高、要は地面から一番上まで30センチぐらい。膝下だね。
低、随分低いですね。そのぐらいですか。
センチつけたかな。
いや、タンゴとあんまり変わんないですね。
あ、そうだね。
うん。体重的にも変わんないかもしれない。
タンゴが痩せた感じ。
痩せた感じ。なるほど。
そう、でもさ、毛が、 毛がないって言い方おかしいけど、短毛だから、うん、太るとほんとかっこ悪いのよ。いてててて。
ん？太る、犬います？そういうので。
いっぱいいるよ。そんなん飼い主次第だからね、太る太んないは。
それ散歩しないから太るとか、イコール
食べ過ぎとか。
あ、まあ単純にね。
うん。
僕見たことないと思うんですけどね。
いっぱいいるよ、コロコロしてるの。いろんな犬で。
なるほど。
そうそう。で、これは本当もう体型がすぐ見えるから、毛短いから。
うん。はい、
筋肉の形とかすっごいわかるからさ。
うん、うん。
もう、ちゃんと体を作ってあげないと、すっごいカッチョ悪い。
カッチョ悪い。
カッチョ悪いね。だって、寸胴でさ、足がぷよぷよしてたら。
うん。
これ、こう、筋肉質でシュッとしてるのが、見てて綺麗な犬だから、
ええ、
それがありありと出る。
うん。
かな。
でも、寒さに弱いんですよね。
すっごい弱い。
ですよね。まあ、だったら太った方がいいじゃないですか。ね。今の季節はです。いやいやいや、
犬の1キロは人間の5キロだからね。
ほう。
体重。
年みたいな感じですね、考え方が。
そう。
負
担が大きいわけですよ。2キロ、標準体重より2キロ大きかったら10キロだよ。膝も痛くなるっつん。
それ、あ、そうか。じゃあ人間、あ、ほら、猫とかたまに20キロ近いやついるじゃないですか。
うん。
あれ？
あらもう、なんでギネスとか乗っちゃうような、
うん。
巨漢で、お医者さん行ったら余命宣告されちゃうような。
よく、
なんか、なんだっけ、びっくり映像みたいな
のが出てくる。とかでね、家から救出される女性とかね。
そうそうそう。うん、
クレーンで運ばれる人と
か。そうそうそう。そういう、そういう感じ。
なるほど。
うん。
ああ、そうだ。その、まあ、なんていうんですかね。まあ、とりあえず、今週もよろしくお願いします。
あ、お願いします。
この番組は、ビートアーニンググループで配信提供でお届けします。
ということで本編の方に入っていきますけども、
うん、
相変わらずね、こう本編でね、全然考えてないじゃないですか。
考えてない ね。私だって今 iTunes 調べてたもん。
うん。僕なんてね、もうそろそろ寝ようかななんて思ってたんですけど、
うん、すいませんね。
いやいや、
ちょっとお仕事が入ったもん
で。はい。いやいや、お仕事、いいじゃないですか。最高ですね。うん、いいことですよ。
ありがとうございます。
それでちょっと、ね、時間が押してしまって、って言って、寝ようかななんて思ったら、
来たんで、はい。超急いで帰ってきたから。
僕の中でもう明日だなって思ってたんで。寝た明日考えよう、みたいなね。いや、うん、正直な話ね、ちょっとこう、あれなんですよ。やさぐれムービーレディオと、あと3倍もね、実は今日配信なんですけど、
そうなんだ。
どちらもまだ配信してないんですよ。うん。やさぐれに至ってはね、
なんだ今の。
言いづらいっていうね。やさぐれにかって言うと、もう収録すらしてない。でもしようと思うんですよね。
うんうん、
なんでかっていうと、やさぐれムービーレディオがね、25万ブログぐらいの中でですよ、
うん、
なんと64位ですよ。
ねえ、すごいね。
すごいっすよ。それ仕事も来ますよ。
おお、さすが。
ミキシーで。ね。
うん、ね。
仕事
あれ、それ、詳しくは言えないんでしょ。
はい、芸能系なんでね。
芸能
関係が、はい、そうそう。
でコピンがキャトーンとして見てたよ。
コピンがね、まあ泣かないだけマシっすよ。
うん？
泣かないだけマシ。
ギャンギャン言わないからね。
うちの単語なんてね、春だから。
ああ。
水あげたらご飯あげくれって泣くし。
ああ。
ご飯あげたらまた水あげろって泣くし。
ああ。
ずっとわめいてますからね。
本当、
うん、
コピン君今日多分ね、走り疲れたんだと思う。
その、え？家の中？
うん、昼間ボスのところに里帰りしてたから、
うん、
そうそうそう、天使ちゃんと、 うん、他にこうワンラインのブログに登場してくれたナズナちゃんっていうチワワと、
うん、
あとシュナちゃんっていうこと、
うん、
なんか運動会やってきたらしいよ
運動会を
運動会、
そういうなんかこう環境があるといいですよね。こっちだとあんまりね、うん、広いところってないじゃないですか。
あードッグランとかね、
うん、人間もそうですけど子供とかね、
うん、やっぱ運動はいいと思うよ、
うん、都内とかだと最近減ってるらしいですね。
ん？
減ってる、あの公園とか、いやいやもう、
あ、公園が
人間の、うん、って聞きます。
あ、そうなんだ、
はい、今は仕事の関係で渋谷の方とかちょくちょく行ったりしますけど、
うんうん、
渋谷の方にあのなんだっけな子供の城、
うん、
っていうのが結構有名らしいんですけど、あるんですよ、でっかいのが。公園、うんうん、公園じゃないんですけどね、それは。
うん、
そういったのも、その歴史が結構あるんだけど、今度建て壊されて、
うん、
一般的な商業施設が建っちゃうみたいな。
へぇ、
そういう風な動きが結構あって、もう子供が遊ぶ場所なくなってるよ、どうすんのみたいなのを危惧してる方々もいると。
あー。
うん、
確かに私さ、なんだっけ、新荻窪の、
はい、
昔こう一緒に行った人のお手伝いで新荻窪の小学校のなんか工事に行った、はい、一緒についてってた、
うん、
校庭ないんね、土が
ないとかありますね、
うん、ね、
屋上とかにグラウンドあったりしますよね。
そうそうそうそう、うん、都内って
そうプールとかもね、
ね、だからさ、校庭とかも何？猫の額みたいなさ。ほ
ん
と。うわ、何これって思って。これ校庭って言わない中庭みたいな。運動会とかどうすんだべかと思っちゃうよね。
いや、そうですね、ほんと。はぁ。なんかこう、本当に少子化かって感じですね。
ねえ。私、おかげさまでさ、中学校が、その市内で、一番こう、グラウンドが大きい学校だった。
はい。
なんかこう、検体とかもやっちゃうような中学校で。
それ、ほんと大きいですね。
そう。だってさ、300メーターの、
はい。
あの、トラックが全然余裕で作れるのよ。
中にね。
そう。ギリギリまで行けば400行けんじゃねえかっていう。
はい、
その他にそれにかからないようにだよ、ちゃんとこうテニスとかバスケットコートとかバレーボールコートとか部活棟とか、あるわけよ。
それ相当田舎とかじゃないとできないんじゃないですか。
すっげえ田舎だけど目の前お寺とかね。
あ、でもね、僕は思うんですけど、やっぱ、うん、学生の頃とかって
うん、
そういう環境の方がいいと思うんですね、なんとなく。
いいけどさ、うん、学生からしたら、通ってる子供からしたら、いい迷惑だよね。
うん、でも
さ、300メーターだよ。
やっぱりね、こう、記憶に残ると思うんですよ、そのほら、あの、部活動で運動してる人たちがね、風景として。
確かに記憶に残ってるけどさ。
うん。今、ほら、さっき話した東京なんて、多分記憶ないですよ、野球やってる部員たちがいたとかね。
ああ、そうだね。うん、
下手したら声すら聞こえないかもしれないですから。
うん、確かにそうかも。
都内だと
運動ってどこでやるのみたいな感じだよ。
そうそう。別にグラウンドを借りて、うん、バスで移動してとかってあるじゃないですか。
あるある。
ああ、今ちょっとこう、不便だなって思っちゃいますよね。
うん、そうだよね。うん、あれ、なんか運動のネタがあったんじゃないの？
運動、あ、運動っていうかね、あ、すいません。健康的なことを、うん。やっぱり川口マンとしてもね、こう、川口とか健康とか、うん、あとアート、うん、スポーツみたいなのをこう本当は扱ってたと覚えてるんですよ。
うん、
うろ覚えですけど。
うん。ごめん。
いえいえ。で、最近ね、こう、仕事で、
うん、
さっきちょっと話した芸能関係の。
うん。
とか、ね、仕事がこう、来た時にね、いろいろみんなで話をした時に、まあ、やっぱりね、その、何を作るかっていう 考えというか、それをどういうふうに番組に生かしていくかっていう考え方がね、やっぱみんなこうすごい持ってるんだなと思ったんですよ。僕も持ってるんですけど、僕ってほら、別にこう、ルーズじゃないですか。別に台本なくてもいいやぐらいな勢いに。それが僕はいいと思うんですけど、やっぱりこうね、効果的に情報を配信するためには、必要なのかなと思うのもあるんです。たまにほら、試験的にだからそういうのをやってみようかなって思ったら、じゃあ何の話をするかっていうと、さっき言ったその原点に戻ってスポーツとかアートとか健康とかを話していきたいなと思ったわけです。で、その、前に僕はソロの時に話したんですけど、いいね川口の井田正蔵さんに紹介されたっていう、手話か。手話師の、時計屋さんだかなんだかが運営してるポータルサイトの話をしたんですけど、その、すごい、見た目はしょぼいんですけど、情報量が非常に多くて、かつその、音声とか動画を使って情報を配信してるっていう、地域の本当に、なんだろう、ローカル番組的な、のがあったんですね。で、それを井田さんが紹介してくれて、多分井田さんとしてはそういったものをご自身で配信されたいっていう気持ちも若干あると思うんですみたいな話をしたんですけど、今後カーグツマンとかなんとかこうね、拡大とかどうのこうのってなったら、そういうこともできちゃうかもしれないわけじゃないですか。だからほら、もうちょっとね、作りたい番組もたくさんあるんですけど、ね、ゆくゆくは一つの、例えば一つのサイトを作って、そこで全部の番組を集約しちゃって、配信していくとか。
いいかもしんないね。
そうすれば、
かなり盛りだくさんだよね。
広告とか何とかで収益も上げて、維持することもできるかもしれないしね、とか。
確かに。
まあ、僕は一体何屋さんだよって話によりね、こうなっちゃうんですけど。
本当。
ちょっと複雑な気分。何屋さんなんでしょう。
何屋さん、
僕の名刺って肩書きないですからね。
そうだね。私一応あるよ。私も何屋さんだろうって思うときはあるけど。
ペットセレモニーさんですか、肩書きは。
ペットセレモニーアドバイザー。
ああ、そうか。アドバイザーか。
そう、はいはいはい。いろんなね、形式があるからさ。それを教えして、運営もしますよ。と施工か。
僕、それを、だからこう、もうわざとつけちゃ、外しちゃったんですよね。だから自分
の。本職何？
本職はグラフィックですよ。
ああ、これで食ってきたいっつうのはグラフィック
ですね。特に紙なんですけど、もう紙の仕事自体は相当減ってるから、まあ、ウェブ、もともとウェブもやってたんで、ウェブも、一番まあ、初めの頃は割合としては高かったんだけど、最近は映像とかが、わりかしこう、増えてきてですね。まあ、じゃあちょっと映像と、ウェブ主体かな、みたいな、感じでしょうかね。まあ、だからそこで、自分の宣伝というか、その、街づくりも兼ねて、もちろん。仕事とか、宣伝とか、あと、街づくりとかっていろんなのをこうやりたいから、じゃあ、ポッドキャストどうしようか、みたいな風になるわけですよね。
そうね。そうね。
まあ、そこら辺はね、ワンニャンライフで、もう、すごい、利益を得ている、アクサさんがね、よく。
利益得てるっけ？
いろいろこう聞いてると、人の輪が広がっててね、こう発展してるなーってこうやっぱ思っちゃうわけじゃないですか。
そうだね。お金に換えられない利益は相当かな。
で、そういうのってやっぱり。お金はまあ、いやしい言い方ですけど、ついてくると思うんですよ、いつかは。
そうだね。そうね。
だから、もちろんそれ以外にも得てるものはあるんだけど、お金も付随してくるっていう。
まあ、お仕事の一環でもあるからね。
うん、何を求めてやるか、お金を求めてやってないのは僕は確かなんですよ。
うん、
どっちかというと出会いとかね。
そうだね、純粋に笑いだけで見れば、
うんうん、
やっぱりこう情報発信だよね。現状のこう動物たちのこととか、
うん、
うん、昨日もブログに書いたけどさ、
ほう、うん、そういうのをこうね、もっと、
そうだね、
ほんとね、秋田さんにもう初めて会った時に会ったっていうか、そのポッドキャストを手伝ってくれっていう話をした時に言ったと思うんですけど、
うん、
やっぱりあのね、メリットを、自分のメリットを追求してほしい的なこと言ったと思うんですよ。
うんうん。
自分が好きなように番組作ってね。
うん。
恐らく、アクサさんはだからそれをよく理解されてて、結構こう、本当に自分の番組ですごい拡張してるじゃないですか。いろんな、ね、うん、
コミュニティ。私のものだと思ってるもん。
そうですよ、別に。別に僕のものだと思ってないですから。
そうそうそう。
うん、
これ私のって思って
る。いや、そうそう。アクサさんのものですよ、間違いないし。
技術的にね、お願いしなきゃいけないことはあるけれど、
うん、アクサさんと喧嘩してもうやんねえって言ったとしても、うん、データ消せないですから大丈夫ですよ、う
ん、ありがとう、言ったね言ったね
言いましたよ、あげますよ、はいっつって
まあ喧嘩してもきっと仲直りしてるよ、よっぽどじゃなきゃ
あまあそうだといいっすね、うん、で
そうあろうよ、
うん、そうなりましょうよ、ほんと。うん。ちょっとね、ポドシャ、Facebook の方の僕らのね、グループの方に書き込んだんですけど、
うんうん、
今ね、3倍の方の中山さん関連の映像とか作ろうとかしてるじゃないですか。
うん、テレビみたいなやつ。
そうそうそう。それをシリーズ化して、1ヶ月に1回、
うん、
映像コンテンツとして配信して、
うん、
そこに、それを、後々再編集というか、もっとこう内容を盛り込んだものを DVD で発売しようかとかね。
おー。買ってくれる人いるかな？
なんかね、中山さんに聞いたら、2年、3年ぐらい前に CD で、ボイトレのやつを発売したらしいんですよ。
おうおう。
19,800円。
うん。
で、ね、確かね、そこ作れたらしいですよ。まあ、5枚、10枚ぐらいかもしれないけど、だったかな。でも、それでも、軽く5万円超えてくるわけじゃないですか。
うんうん。
それですごいですよね。
すごいね。
でも、しかもその時聞いたら、うん、ほとんどが無駄話だったっていうね。これ売れるんだぐらいの勢いだったらしいんですけど。
う
ん、いや、もちろん、売るつもりで作ってるのはわかるんですよ。無駄話っていうのは、要は、こう、話がちょっとだけ脱線しちゃったりとかね。
もっとちょっとだけなのかな。
大事なところを喋んなきゃいけないけど、ちょっと迂回しちゃったみたいな、そういうことだと思うんですよ。うん、
うんうん、
で。それをね、映像コンテンツとして、もう一度こう、煮詰めて、とか、まあ、できたら面白いと思うんですよ。その、メディア、
そうだね。
うん。メディア媒体の挑戦としてね。
うん。私も最近動画好き。
なんでですか？
YouTube をさ、いじれるようになったじゃん。
はい、いじれるようになった
んですか？自分でこう、アップできるようになったのがちょっと楽しい。
ああ、はいはいはいはいはい。あ、そっか。自分の犬の写真、映像とかね。
そうそうそうそう。
あ、そうだそうだ。
まあ、全然ほら、技術とかさ、こう機材とかそういうんじゃないけど、
うん、
なんかちょっと楽しいなってやっぱり思うよね、映像。うん、楽だしさ、臨場感出るじゃん。
そうそう、そうですね。
うん。
うん。そうだか。そういうので、こう、もっと、うん。後藤さんとかのね、健康、さっき言った健康関連。
うん。
とかも、うん。映像コンテンツとしてね、いろいろな、毎月更新していくような方ができたら面白いと思うんですけどね。
ね、いいね。
嫌われてるのか、なかなか話ができないっていうね。
ああ、残念ながら、タイミングが合わない。
タイミングが合わない。
ああ本当忙しいからだよ、大峰さんが。
いや、僕っていうか後藤さん。
後藤さんか。
はい。まあとは健康観点で言うと、やっぱ食品とかなんとかっていうの専門に扱うような番組作りたいと思うんですよ。
おお。
もしくはその、なんだろう、健康被害を及ぼす、例えば洗剤 残留洗剤だとかってちょっと話をしたことあると思うんですけど、
うんうん、
ああいったものの恐ろしさだとか、
うん、
その無農薬野菜をちょっと作ることのメリットだとかなんだとかをこう話してくれるような番組があったら、こう自分的にはなんだろう、広めていきたいななんて思えると思うんですね。
そうだね、なんか話できるけどざっくりとしかできないからさ、私も。
うん、ああ、で、あ、そうか、調理師免許持ってるんですもんね。
うん、持ってるし、まあね、犬の方の健康食とかのとも今ちょっとずつ勉強してるからあれだけど。
なるほど。いや、それもね、やっぱね、こう絶対大事ですよ。うん、
大事だよ。
うん、
あのね。食べ物は本当もう昔に戻ったんがいいよねって、
うん、絶対そうですよ。
そうそうそうそう、
そこそこいいものでものすごく安く流通させる技術はすごいけど、
うん、
すごくいいものを安く流通させる技術ってないじゃないですか。
だからそれが地産地消につながってくるんじゃない。
うん、だから結局そういうところに、ね、
流通を広げなければいいだけの話だからさ、
うん、結局だから元の場所に戻ってくるんですよ。
うん
うん、
っっね、地元で採れたものを食べると、
うんうん、
地元で採れるものとしたらやっぱり旬なものだよねっていうさ、
うん、それも当たり前のことですよね本当に、
うん、
最近ね本当そういうのがね大事だなって思ったんですよね。自分の子供とかがそのアトピーだアレルギーかとかそういうのをこう、うん、ね目の当たりにすると思っちゃうんですよ。
そうだよね、
うん、ま、それってでも親のせいがやっぱ大きいかな。
うんうん、
ね、その若い頃にこうずっとインスタント食べてましたとか、
うんうん、
そういった生活習慣が非常に悪かったとかそういうのはやっぱたまって子供とかに影響出てくるって分かると、
うん、
すごい後悔しちゃう部分もあると思うんです。今はいいけどみたいな ね、
うん、そうそう、今は手っ取り早くさコンビニで済ますとかもいいけど、
うん、そう
でもやっぱりねっていう、
うん
うん、
それがだからお金がないからこれを食べる、今は食べるけど、
うん、
本当はこれが一番、まあ、自然のものを食べるのが一番だと分かってる、そうしたいっていう方だったらいいんですけど、
うんうん、
それに慣れ親しんでてかつそれを不自然と思わないっていうのはいかがなものかなと。
うん、ね、
うん、川口なんてねまだ畑なんてたくさんあるわけですから。
うん、
ね、
こっちもそうよ、いっぱいある
あるでしょうね。
あるある。
何ヘクタールぐらいあるんですかね。
わかんねえ。
300ヘクタールぐらいですよね。
だからさ、そこでさ国の政策とかもさ問題になってくるわけよ。
うん、あ、そうですよね。
そう、私一時農林水産省の派遣をやってたの。
はい、
すごいでしょ、いろんな権利
が来ますね。ええ、びっくりしました、初めて聞きました。
そう、あのお米の生産高って国が決めるじゃん、農家さんって、はい、
ですね、
その管理をしてるところの派遣のお仕事をお手伝いしてたことがあるんだけど、
うんうんうん、
やっぱりほらいいお米を作りたいって言っても農協に出すにはその国が決めた分量の生産しかできないわけよ。
はい、そうですね。
ってことはよくテレビとかでやってるけど、あの原農薬とかさ有機栽培でいいお米を作ったら、うん、流通ルートを確保しなきゃいけない、各自で、
うん、ほう、
自分の思うように好きなように好きなだけ作るってそういうデメリットがあったりとかさ、
うん、
テレビとかでもやってるけど、なんかそういうのを目の当たりにしてああって思いながら、なんかそういうのもちゃんと国がやってくれれば、
うん、
農家さんもすっごいやる気を出して頑張るんじゃねえかなって。
なるほどね。
うん。
減反政策でしたっけ、それ。
うん。
すっごい久々にその話聞きましたよ。そっか。
一昨年ぐらいか。やってたけど、なんか、結構ニュースとかでも、ほら、ビジネス系の番組好きでよく見てるからさ出たりとかするよ。
うん、あ、最近ねなんか随分それで新規参入する会社増えてるって聞きましたよ、農業。
そうそうそうそう、農業がすごい今飛躍してたりとかするよ、
うん、やっぱ TPP とかそういうのを見据えてってことなんでしょうね。
だと思う、
うん、
でもあれもさなんかごめん眠くてぐずってる。
ああ
ごめんね。
いいですよ。
びっくりした。わかったわかった、うん。大丈夫、ねんねんしていいよ。うん、わかったわかった。そう、なんかさ、それも、腕に自信ありじゃないけど、こう、なーなーで作ってる人は多分心配になると思うのよ。
うん。
うん、でも、なんか、うちのね、こう、トマトとか、キュウリとか、ナスとか、お米にしても、それは負けないって思ってる人は、全然、なんか、なんとも思わないような気がするんだよね。
うん、確かに。逆に言えば、賞金つながるっていう場合もあるでしょうね。
そうそうそうそう。うん、
ブランドとしてみたいなとか。
うん。各自のブランドが確立される、
うん、
いい機会で捉える人もいるんじゃないかなって、うん、だからそういう意味では後者になってほしいわけじゃん、同じ国民として、
うん、
そうですね、それを口に入れたいわけじゃんって、
うん、
だから受けて立ちゃいいんじゃねえのって
まあ農業だけに関する話題じゃないんでね、これ多分。
ああ、まあね、うん、そうだね。なんとも、でも生産とかもそうじゃん、やっぱりこうね、ある国のやつはちょっと信用が置けねえなみたいなものっていっぱいあるじゃない、
はい、
食べ物じゃなくても、
うん、
だったらね、いいんじゃないって、受けて立てばって
ああ本当にね、こうなんか食べ物うん、本当お金かかるんでね、あのまともなものを食べようとすると、
そうだね、
うん、もうちょっとこう、
ね。あとはもう自分で作るかだよ。
うん。それやりたいですね。
うん、うん。結構もう夏野菜とか簡単だからね。
ナスビとかね。
そう。キュウリとかさ。
うん。
美味しいし。
うん。
うん。だからまあ今ほら、菓子畑みたいな流行ってるじゃん。
ありますね。市で運営してるやつもいくつか見たことありますけど。
そうそうそうそう。うん、ああいうのとかもどんどんね。やれば緑が育てば環境問題にもねいいわけじゃん、
多少なるともね、うん、うん、そうそうそう
とか考えたらいいこといっぱいじゃんね、
むしろデメリットないですよね、ちょっと
手間がかかるぐらいでしょ、
うん、毎日毎日見てね、うん、
うん、
とかそれぐらいですよ、でも本当、
でも手間がかかったから美味しいんだろうけどね、
うん、
うん、解雇主義じゃないけど温故知新、
うんうんうん、
いいね、
一応埼玉川口だと新井宿あたりが、
うん、
結構そうなんだろう、農業というかそういったものを結構盛んにしてるっぽいんで、
おうおう、
川口のそのなんだっけ有名なやつ暴風、
おうおう、
刺身の妻みたいなやつに使われるんでした
っけ、食べた食べた、
あ、食べたことあるんですか、
うん、美味しかったよ、
うん、あれってあの
薬味みたいな感じだけどね。
そうそうそうそう。そうです。そうですね。
うん。
あれのビールとかもあったりする。え？
暴風だっけ？
暴風ですよ。
暴風だっけ？
暴風うじゃないですよ。暴風。
暴風だっけ？
はい。
あれそうだっけ？
へー。さて、検索ですよ。
検索。
暴風、川口。ほら。
暴風だっけか。
うん、ですよ。
そっか。
これビール、ビールというか、エール。エールか。うん。アルコール飲料もあるっていうぐらいね。
ちょ
っと、そこの店主さんと知り合いなんですけど、白鳥酒店かな。の方だけで売ってるオリジナルのね、エールがあるんですけど、それぐらいその暴風っていうのは有名らしくて。
おうお
う。うん。
あの、三つ葉のトゲトゲしたやつでしょ？みたいな感じの。
え？全然違ってた気がするな。
え？
全然違う。
セリのような、セリを巨大化したような。
そうそう、それはそうですね。でもトゲトゲはしないですよ。
なんかちょっとこう葉っぱがトゲトゲつか尖ってる？鋭利な感じが。
写真ではわからないですね。
ほんと？
うん。
なんかそのイメージ。
こういうのもね、こう、とか、あとは、麦とかね。
うんうん。
うん。なんかあったじゃないですか、前に。その、復活させて、町おこしに、みたいだとかね。
うん。今私住んでるところ、麦があれだからな。
産地なんですか。
産地っていうか、まあ、うどんが名産っていうか名品、名産品。そう、うどんの町だからさ。
へえ、はい、はい、どっかの県みたいですね。
そう、うどんの町な。
うん。
でも県北はうどんメジャーだよね。
あ、僕そこちょっと疎いっていうか暗いので分かんないんですけど、そうなんですか。
私もそうだったんだけど、
はい、
もうね、家族が集まるっていうとうどん。北の方は。
はあ。僕うどんって若干苦手なイメージが、まあ、ちょっとあったよね。
私もそうなの。
暑いじゃないですか。冷めない、冷めづらいっていうか。もうだからこう、どっちかっていうとそば派なんですけど。
私もそば好き。
ああ。気が合いますね、そこら辺は。
ね。うどんはね、あったかいうどんが好き。
熱いうどんじゃなくてってことですよね。
あ、まあ熱いんでもいいけど、うん、冷たいうどん嫌いな。
あー、たまにありますね。
うん、
うん、ちょっと麺がこう硬い感じがして僕もね。
そうそうそうそう、うん、あったかいおつゆに入ってるうどんが好き。
うんうんうん。
でもあったかいそばは嫌い。
あったかいそばは嫌い。はあ。
あの、うん、あの年越しそばってさ、あったかいおつゆに入ってるじゃん。
はい。
あれや。
いいと思うんだけどな。そうですか。
あったかいならうどん、冷たいならそば。
うんうんうん。僕も、
あったかいおつゆに、冷たいそばでもいい。
はい。変わってるな。そういう人は多いんですかね。うん。
猫舌だからさ、おそばあったかいおつゆに入ってると伸びちゃうんだよね。
うんうん。
食べるの遅くて。
はい。
それ。
なるほど。うん、まあでも、ちょっといろいろこうね、脱線しつつ話してきましたけど。
あ、そうだね。
うん。でもこう、なんか、食べ歩きの番組ちょっと前話しましたけど、
うん、うん。
そういうのもやっぱ根源的にはね、健康とか、なんだろう、食に対する感謝とかね。
うん。
やっぱそういうのがあるんですよ。
そうだね。
うん。そういうのをこう、まあネタはたくさんあると思うんで、ほんと食事っていうか、その料理の数だけね。
うんうん。
うん、番組やったら多分結構長く続けられるだろうと思って、ちょっと今、
うん、
まあ、そろそろエンディングの方に入ってきますけど、
ほうほう、
でね、その食べ歩き系の番組やろうとしたんですけど、
うん、
まあちょっとあの諸事情に、大人の事情によりいろいろ
延期
でしょうね。うん、うん、
まあしょうがない、タイミングだから。
そう、まあ、濃厚と、
うん、
今度そのね、やるときはもっとパワーアップさせてね。
うん。
うん。
やだね。
ちょっと悲しいお知らせでしたね。
海の苦しみだからしょうがない。海切れなかったということで。またお腹に戻して温めればいいよ。
そう。まあ、はい。
あれ？そういうんじゃねえ。
いやいやいや、それでいいと思うんですよ。うん。
うん
うん、
よかった。
こう、すごい残念だなと思って。
そうだね、ちょっと楽しみにしてたから、残念だな。
うん。また、そう。で、番組を増やすっていう、増やすってずっとね、年末からずっと言ってるけど、うんうん、結局増えてないわけじゃないですか。
うん。もういや、増えてない分さ、
うん、
あの、リニューアルしていけばいいじゃん。もとい、パワーアップしていけばいいじゃん、今あるやつを。
3倍は結構パワーアップしそうですね。
うん。
うん。まず直近というか、分かりやすいじゃないですか。
うん。
他はそんなには動きなさそうですよ。
って言っても、3倍、ワンライ、
うん、
革靴、うん、イングリッシュ、ムービー。
オレム。
あ、オレムか。オレムをちょっと力入れてみれば。最近オレムの姿を見てない気がする。
オレム最後に更新したのは去年の間違いじゃないですか。
ダメじゃん。じゃあオレムからだね。
うん。じゃあ考えてみましょう。だから、まあ、そうですね。でもやっぱ増やしたいっていうのはあるんですよ。
うん、
本当に山田さんにね、例えばプロボの関係の番組やってもらったりとか。
うん。
こういろいろコンテンツを発信したいっていうのは基本的にあるんで、あとは丸投げ。 投げしやが
って。あれだよ、後藤さん、後藤さん。
うん。
健康。
そう、健康、ぜひね。
ダメじゃん、健康ワンライト被るじゃん、カテゴリー。
人間ですよ、ここ。後藤さん人間ですから。
そっか。
そうです。
そうだね。
うん。もうむしろコラボしてイベントできますよ。人間の健康と犬の健康みたいなね。ね、うん。
そうそうそう、いいと思う。
うん。そう。だからそういったのをこうやっていく中で、いろいろ違う動きにまた繋げていけるっていうのが、うん、いいのかななんて思ってるんでね。
そうだね。
だからいろんな繋がりを持つために番組を広げたいとか、そういうのも、いろいろあります。
はい。
といったところでね、こう、いろいろ話して、こう、大風呂敷を広げたところでね、
うん。
カワクスマンポッドキャスト、じゃあ、そろそろ、さよならということで。
はい。
じゃあ、
さよなら。
また来週、さよなら。
さよなら。